おはようございます。
パーソナリティの北原照久です。
市川直樹です。
北原照久、
市川直樹のシンプルスペース。この番組では言葉と音楽で皆様に元気を与える爽やかな朝をお届けしたいと思います。
さて本日のゲストは吉本由美さんです。
おはようございます。
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 爽やかだね、由美さんは。もう本当に爽やかだ。
もう爽やかと言ったら吉本由美さん
そんなことないと思う。
と言ったら
吉本由美さん
元気と言ったら
吉本由美さん
いやもうね、作詞家でね、エッセイスト、
はいはい、
もうあの由美さんの曲ね、なんか先週聞いたらもう1000曲近く作ってるって。
びっくりしました。
びっくりするよね。
ですか。そんなに多くないんですよ多分本当に。
そうですか。
うん、おそらく私も30、デビューして34年なので、結構長いでしょ。
34年ですか。
恐ろしいですよねそう、でもそんなに多くない方だと思います。
あ、そうだ、僕あの瓜野正夫さん、
はい、
あの、
はい
はい、そう、作詞家の、最近すんごく仲良くなって、
はい、
いろんな話を聞いていたら、やはり2000曲ぐらい、
そうだと思うね、瓜野さん、
2000曲の詞を書いて
る、2000曲、
うん
ね、すごいですね。
よく知ってんですよね。
いや、もう師匠なので。
お師匠さん、
はい
僕ウリボーって呼んでます
しっかり仲良しで
仲良しで、ね、
北原さんよりお年は
3つ下なんです。
あ、そうなんですか。
そうなの。そう、それがあの吉本由美さんと関わりがあったりね、もういろんな方と関わりがあって。
それにしても瓜野さんも北原さんもお若いですよね。
いや若いって全然まだ、まだまだこれから働き盛りになってますから全然若いよ。さあ、あの吉本由美さんがね、自分という物語を生きるという本を出しました。
はい、
これはね、水王者という、
はい
はい、
ね、出しているんだけど、魂が喜ぶ人生という、
うん、
素晴らしい本なんですよ、
う
ん、
ですね。もう魂が喜ぶ人生は、まあ、私自身のテーマでもあるんですね、
はい、
うん、
はい、
で今日はなんかその中から、はい、感謝したくない人に感謝の手紙を書くという、う
ん、はあ、
こう一回転半で着地するみたいなな
んかちょっとあまり、ね、私生活の中ではこう聞き慣れないこう、うん、
そうですね、
響きというかね、うん、でも由美さん、さすが作詞家の由美さんに言われるとドキッとしますね。感謝したくない人って
に感謝の手紙を書く、うん、
これ
私、まあ、ちょっと小さなクラスをやってるんですけれども、はい、その中で時々やるワークなんですね、
はい、
で感謝の手紙を書くっていうと感謝したい人っていっぱいいるじゃないですか、
はいはい、
まあ、お父さんお母さんだったり、はいはい、先生だったり、
はい、
でも感謝したくない人っていますよね、自分が嫌だなと思ってる人、
う
ん、その人にあえて感謝の手紙を書く、
う
ん、つまりその人と出会って嫌なことがあったかもしれない、
はい、
でもその嫌なことから何かを学んだかもしれない、
うん、
そこを見ることによって嫌な人が嫌じゃなくなる、
うん、あ、なるほどね、
嫌な出来事が嫌な出来事ではなくなって、
うん、
あ、これはこれで私の一つのプロセスの一つだったんだなって思える、そう思えることによって一つそれがまた人生のシナリオとなるわけですね。
なるほど。
嫌なまま行くのか、ああこれでも感謝なんだなって思うのかで本当に人生の方向が違うと思うんですよ。
そうか。じゃあもうそれで実際にそういうふうにその、うん、みんな、じゃあ私あの人苦手なんだけど、うん、あの人本当にこんな嫌な思いされたんだけどつって、う
ん、書くんです。
書く、
書くんです。それでもうどういう人に書いた人がいるかっていうと、うん、例えばお父様を交通事故でこう亡くしてしまった人がね、その、例えば車を運転してた人に対して感謝の手紙を書いたりするの、ちょっとディープだったりするんですけれども、皆さんね、そのただ嫌いな人とかではなくて本当に自分の人生にあっと思ったこう辛い出来事のきっかけになった人に対して書くんですね、はい、
うん、
そうするともう書き終わった時にもちろん泣いちゃう人もいるんですけど、
うんうん、
本当に顔が晴れやかなの。
あ、
こう自分の中にあったこうモヤモヤとか檻のようなものが言葉というものになって自分の体から出たっていう、う
ん、あ、なるほど、
それを実感される
ね。僕ね、あのすごい、あのいい言葉だなと思うのは、こう復讐したい人っているじゃない、
うん、
ね、だから本当の復讐とは許せない相手に心から感謝をすること、
うん、
本当の復讐はこれね、すごく そうだよねって、ね、やっぱりもう本当に復讐したいと思うぐらい、ね、嫌な思いされたり、うん、苦しい思いされた、うん、
ありますよ。
でもその時に恨んだりするんじゃなくて、うん、それを糧にして、
うん
ね、いやあなたにあの時あんなことをされたんであれから頑張って今があんです、おかげさまでありがとうございますって言えたら最高の復讐だよね、うん、
なるほど、うん、そこで今日の言葉、
そうだね、はい、さあ今日の言葉言葉コレクターの今日の言葉はですね仙崖和尚というあの、はい、和尚さんの言葉です、
はい、
おごるなよ月の丸さもただ一夜、これ深いのよ、結構
深いですね。
だってその月の、ね、丸さもってか、はい、満月はもう次の日から欠けてっちゃう、うんう
ん、なるほどですよ
ね、だからおごっちゃいけない、うん、常にやっぱり謙虚な気持ちがなきゃいけないんだよって。ただしね、その欠けた月もまた満月になってくるから、うん、そんなくよくよすることもない、うんうん、だからやっぱりその本当こう満月の時なんかこう絶対おごっちゃいけないっていうね、おごるなよ月の丸さも一夜限り。
いやもう自我とかってね、でも過信とかなんかどうしてもあるじゃないですか、
うん、
そういったところの戒めみたいな、
そうだね、うん、あのユーミンのね14番目の月っていう歌があって、その満月より、ね、明日満月になる14番目の月が好きみたいなね、うん、
素敵なとこ
ですね。そうそうそう、だからやっぱりそういうのってこう自然から教えてもらうことってたくさんあるよね。そうなのよ。
今日の曲は、はい、由美さん、
はい、今日はブロードウェイミュージカルのレントのがあるんですけれども、はい、私これの日本版を翻訳したんですね、東宝ミュージカルのレントを、で残念ながらその日本語版はちょっと聞いていただけないんですけれども、今日はそのオリジナル の、
はい、
レントの中から Seasons of Love という曲を聞いていただきたいと思います。
いや素晴らしい曲ですね。
これは内容がね、はい、1年間を何で数えるっていう歌なんですよ、で1年間を例えば飲んだコーヒーの数で数える、うん、はい、喧嘩の数で数える、うん、争いの数で数える、うん、1年間を愛で数えようよっていう、
うわいいね市川君、聞いたか今、
はい聞こえてますよ。
1年間を、ね、愛の数で数える、愛で数える
っていい歌詞ですよ ね。
いろんな歌や詩や本や見てきましたり聞いてきましたけども、うんうん、こういう響きってないですよね、
うん、
そう
初めて
ね、ちょっとまあやっぱりアメリカの歌詞なので、はい、ちょっとアメリカ的なところもあると思うんですけど、うん、まあ、このレントというミュージカル、東宝ミュージカルでね、
はい、
上演した時に私が全部翻訳訳詞をやったんですね、
う
ん、
すごいですね、
もう本当にこうちょっと大変だったんですけど、でもまあその中でもこの Seasons of Love というやっぱり歌詞には私も思い入れがとってもあって、生きてる意味を抱きしめながら行こうよ、1年間をそれで愛で数えようよっていう、まあ日本語詞にしたんですけれども、
生きてる意味を
そう抱きしめながら、
うわ
抱きしめながらだね。なんか由美さんがこう言葉にすると、はい、その一つ一つがなんかこう歌になりそうな感じがするよね。
ね、もう本当そうですね。
由美さん、
はい、
僕ねこう詩だとか ああいう、まあ、詩ってまあいろんなシチュエーションで出てくると思うんだけど、こうやってどっかに座って、さあやりましょうってやるタイプ？
私はさあやりましょうタイプ。
あ、さあやりましょうっつって。うん、気持ちも場所も整えてやる、
整えて、うん、
そうか、
こう紙をね、こう下書きの紙をこう置いて、うん、4B とか 3B の鉛筆をこうとんがこう削ってでそれで書き始めるっていう感じですね。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあこうたまたま歩いていて、うん、ふっと出てくるとかそういうことではないんだ。
そう、よく海を見ながら書くんですかって、いや無理ですって言って
ちょっと肌寒くなってきちゃい
ました無理なんです。
ちゃんともうじゃあ本当にこう
そうやるって決めて、
自分のね、その、
うん、
机に座ってさあやるという気持ちの中で始める、
うん、そう、なんかそこでこう、うん、自分のなんて言うんでしょうね、意識をこうチェンジするというかスイッチを入れるんだと思うんですね、うんうん、
だから由美さんの詩ってやっぱりこう自分と対峙しているような自分の内面から内在している言葉がこう現れて僕たちの心を射って いる、だからよく言われますよね、感謝とか
言葉いるんだよね、はい、感謝の者は言葉でいるっていう、そうだよね。
今日の感謝したくない人に感謝の手紙を書くっていうところとつながってきますね、北原さん。
そうだね、
感謝のシャワーって北原さんよく講演でもおっしゃられてますね、
う
ん、
そうそうそうそう、ね、やっぱりいらなきゃダメ、相手に伝わんないと意味がないというか、そう
ですね、心の中と思ってるだけだと、うん、やはりそれは感謝にはならない、なるのかもしれないけれども、うん、できるだけ伝えていく、伝えていくって大事かなと思うんですよね、
絶対大事だね、
大事、はい、うん、伝えられなかったら、もしも直接会って伝えられなかったら祈る、うんうん、
祈る、うん、あ、そう、祈るってね、本当に大事なことだと思う。僕ね、よく、はい、本当に最近ね、だからすごくこう波動の合う人とスッとこう、はい、会えるようになったのは、うん、やっぱりいつも祈ってるんです僕は、うん、こうね、太陽だとか月だとか、うん、で例えば大きな木だとか、うん、なんか自分が感じたものに対して、でこう祈りってやってるんですよ、うん、祈りという行為は絶対波動を上げるんじゃないかなって気がする、はい、だから波動の高い人とはすぐ会える、うん、だから由美さんなんかはもうすぐ仲良くなる。だって公演で由美さんのご主人が公演する、はい、その次に僕が公演する、そこで楽屋で会ったんだもんね、
そう、ご挨拶に伺って、
はい、うん、そんなことがあったんですか。
それも僕は由美さんとばっかり会って、
そう、
わかるだろ、
わかります、
そうなんだよ、それでね、うん、こうやってね、番組でね、出てくれたり ね、本当にいろんな方を紹介してくれたり ね、
はい、ありがたいですね、
やっぱり本当今日は嬉しかったです、来てくれて、
もうこちらこそ光栄です、うん、ありがとうございます、
ね、名残惜しいですけども、そろそろお時間となりました、
ね、本日のゲストは吉本由美さんです、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
北原テリッサ、
市川直樹のシンプルスペース、ここまでのお相手は
北原テリッサ、
市川直樹でした。皆様、本日も素敵な一日をお過ごしください。